皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今回も皆さんからのメッセージから紹介していきます。吹田市から送ってくださったのは柴のり子さんです。かっちゃん先生、いつもためになるお話をありがとうございます。冷えは本当に良くないんですね。私もこの放送のおかげで夏でも常温のものを飲むようになりました。慣れれば会長です。この会長の長はね、小腸大腸の腸を書いてくださってますね。ただ小学生の孫たちはこの寒い時期でもお風呂上がりのアイスはやめません。なんとかお腹を冷やすのをやめさせたいですが、子どもたちに分かってもらうのは難しいですね、というメッセージ。そうですね、お子さんちょっとそれが楽しみかもしれないですね。続いてこちらは高槻市から送ってくださったのはラジオネーム高槻のくめちゃんさんからです。かっちゃん、教えてください。和食は体にいいと思うのですが、おせち料理は日持ちがするようにどれも味付けが濃いですよね。それに黒豆、栗きんとん、紅白なますにもびっくりするほど砂糖を使います。これって三が日の間だけなら大丈夫なのでしょうか、というご質問です。他にも同じく高槻市から送ってくださったのは越田千尋さん、兵庫県西宮市から堀口三郎さん、岡山市中区から送ってくださったのは森脇達恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す。
ね、子供さんね、お風呂上がりにアイス1個ぐらい食べても大丈夫。
子供たちはね、まだ免疫力結構ありますしね、
体温も高いと思うしね、はい、あとね、お正月のね、やっぱり黒豆とかね、栗きんとん、紅白なます、はい、これね、多分ご自分でね、久米ちゃんさん作ってらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、お砂糖の量ちょっと加減されたらいいんじゃないかなと思うんですよね。
甘さ控えめでね、
うん、私もね、黒豆炊いたりすることあるんですけど、もう結構お砂糖控えめで、で、暑い間にね、瓶に入れて密閉しちゃうと、はい、もう冷蔵庫入れなくても腐敗しないしね、そういう風に工夫されたらいいかなと思うんですよね。で、あとね、今日ですけど、はい、ラジオ大阪ドクトルカッちゃん笑顔で元気、
はい、
ね、今年最後の放送になりましたね。
本当ですね、
年とともに1年経つのがね、年々早く感じるようになります。
もうめっちゃ早いです、
ね、ではね、でこのね、ドクトルカッちゃんの番組もね、今年で丸16年なんですよ、う
ん、そんなになりますか、
うん、で、他局から始まって、で2つの番組で放送した時期もあるから、放送回数ね、延べ多分1000回ぐらいになってるんだよね。
1000回
で、今まで続けてこられたのもね、もうリスナーの皆様のおかげなんです。
そうですよね、リスナーの皆様本当にありがとうございます。
この12月はね、なんか16日まで暖かくて、17日から急に寒くなったんですよね。
いや、もうだって10度以上下がりましたもんね。
で、年末年始ね、風邪ひかないようにやっぱり気をつけていただきたいですけどね、
はい、
で、風邪の予防はね、腸管免疫とビタミン D、 それからね、色の濃いね、野菜果物のポリフェノールなんですよね、
はい、
それから発酵食品、キノコ類ね、あとね、豆類なんかもね、食べるといいですよね。
あ、お豆ね、
はい、で、お正月にはポリフェノールの多い黒豆を食べてください、
うん、
できればね、買うよりも炊いていただいた方がいいんですけど、で、黒豆買うとね、炊き方がちゃんと書いてありますから、
袋の裏側見てもらうとね、
で、初めての方でも結構上手に炊けます、
うん、
注意するのは途中で蓋を開けないこと、
はい、
で、蓋を開けるとね、シワの原因になるんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、だから冷めてから蓋を開けてね、でね、シワになってがっかりする人いるんだけど、
うん、
これね、簡単に治るんですよ。
ほら、治し方あるんですか。
もう一度加熱してね、お湯を少し足して混ぜて火を止めて、そのまま冷ますんです。1時間ほどでね、ふっくらと膨らみます。
はあ、シワになっていたら、じゃあもう一度皆さん試してください、
う
ん、
だから浸透圧っていうね、理論があるんですけど、水は薄い方から濃い方に流れるんですよ、ね、だから出汁を、周りのね、お汁を薄めると、
はい、
ね、お水が、ね、うん、濃い方、豆の方に移るから膨らむの。
ああ、そういうことですか、う
ん、はい、で、黒豆以外に発酵食品にも、挑戦してほしいですね、
うん、
漬物、梅干し、甘酒、あと干し柿、干し芋とかいろいろあるけど、 て干し柿はとかね干し芋はね買えば結構高いんだけど。
いやそうなんです、高いんですよ、
まあ、自分でも作れます。
あ自分で、
うん、で干し柿はね皮を剥いて干すだけでできますしね、
うん、あそうなんですか、はい、干すだけでいい、う
んうん、あと渋柿なんかね確かね燻製にするとね渋み消えるんですよね。
へ、
うん、加熱しても渋み消えるかもしれないから、
はい
ね、だから渋柿は柿フライにしたらいいかもしれないね。
そっちの柿フライですか。
試してみたら分からんけど、
うん
まあ、気温10度以下の、ね、冬はね干し芋作りに最適です。
あ寒い時がいいんだ。
でさつまいもをね1時間蒸してで崩れないように皮を竹串で削ぐんですよね、
うんうん、
で細く切ってまあ、あの網とかザルの上で天日干し、まあ、4日間ほどで食べ頃です。
へえ、あそんな早くできるんですね、
はい、ただまあ外にね干す時気をつけないと、
はい、
カラスに狙われるかもしれないね。
そっかそっか、今なんかネットとかも ね、うん、あの100均とかでも売ってたりしますから、
うん、でまあキノコはね鍋物味噌汁なんかでやっぱり毎日食べた方がいいですね。
はい、
特にね舞茸はねビタミン D の含有量がすごく多いんですよ、
うんうん、
他のキノコよりも。
はい、
で理想的な加熱はね短時間、
あもうサラサラと加熱するだけでいいんですか、うん、で
長時間加熱するとね脂肪分解酵素とかタンパク分解酵素がやっぱ壊れてくんですよね、
う
ん、でだから鍋もちょっと入れてねあの食べるぐらいがいいですよね、
はい、しゃぶしゃぶっとしてね、はい、おきのこも
で鍋物のね、まあ、こだしの中には水溶性のアルファグルカンとか、
うん
まあ、ベータグルカンが含まれてますから、
はい、
最後は雑炊で召し上がってください。
もう余すことなくだしもいただいた方がいいですね、
は
い。
でね、キノコを毎日食べることができない人はやっぱり低温殺菌の舞茸活性粒がおすすめです、
はい、私もいただいてます、
まあ、その他ねあの梅のポリフェノールはね風邪の症状を緩和しますから、
うん
まあ、梅酢をねちょっと買い置きしといてもいいですよね。あ
梅酢、
はい、
はい、
あの梅干したくさん買ったら下の方にねあの、
うんまあ、汁がちょっと溜まってますよね。あれが梅酢ですか。
でね梅の実にはねポリフェノールが 0.1% ほど含まれてて、で梅干しをつけると梅酢に一部がこう溶け出してくるんですよね、
うん、
で以前からね梅酢のポリフェノールにはインフルエンザウイルスの増殖を抑えたりとか、
はい、
不活性化する働き作用があるっていうのが分かってるんですよ。
あじゃあこの時期特にいいですよね、うん、
だからインフルエンザ流行期は1日3回から5回、
はい
まあ、梅酢を入れてうがいをするとね、まあ、発熱とか頭痛にはあまり効果ないけども鼻水喉の痛みとか違和感、うん、あと痰などね鼻のいやまあ喉に関わる症状に結構効果があって、で症状はまあ軽減するんですよね。
ほう
ということはまあ飲めばもっといいってことよね、
うん、うがいにもいいし飲むのもいいと、
はいはい、で梅干しとか梅酢の中のクエン酸ってねこれ十二指腸で胆汁と混ざると素晴らしい殺菌力を発揮します。
へ
ー、なんか風邪とか感染性胃腸炎の予防にはね温かいお茶にね梅酢を入れて飲んでもいいよね。
ほうほうほう。
でも、もしね感染症発症したらあのお茶以外に重湯とか、うん、とかねあのおかゆこれにね梅酢を混ぜて食べてもいいんですよね。
はい、
で梅酢以外には、まあ、梅肉エキスもいいですね、
うんうん、梅肉エキスっていうのは梅干しのエキス、梅のエキス、
青梅を煮詰めるんです、
はい、あ青梅からですか。
そうそうそう、
へえ、うん、凝縮されてるんですね。
疲労回復なんかにすごくいいんですよね、
はい、
であとねあの咳が続くときはねレンコンの絞り汁と生姜とあの梅酢とか梅肉エキスを飲み物で、まあ、作っていただいたらいいですね、
うん、
で便通が悪い時はフラクトオリゴ糖もこう入れたらいいし、いずれにしてもね感染症には腸管免疫が重要です。
腸が大事ですね、
はい、で私の一番のおすすめはやっぱり乳酸菌生産物質とオリゴ糖、
うん、
特にね食生活を改善してもねなかなか体調がね改善できない人っていらっしゃるんですよ、
ええ、
だから玄米菜食1年やったのに全然良くならないとかね、
うんうん、
でそういう人にはもう非常におすすめですね。
はい、
で今月のプレゼントの乳酸菌生産物質ビオね、これね昭和60年に私が開発して38年の実績があります。
もう38年ですか。、
はい、ね、まあ、それからうん、そうですね、だから乳酸菌生産物質はね昭和55年からね私ずっと手がけてきて、でいろいろ改良したものを考えたのが昭和60年なんですよね、
うん、
で まあ、当時ね大腸にいいものって、ね、昔なかったんよね。でオリゴ糖を明治製菓さんがフラクトオリゴ糖を初めて世界に手掛けて、で原料作られたんで、あこれ混ぜたらいいわっていうこと で、で昭和60年に明治さんからフラクトオリゴ糖を購入して、乳酸菌生産物質に配合したんですよね。まあ、それとね、以前からね、以前にも一回お話したことあると思うんだけど、まあ、多くの人ね忘れてると思うんですよ、でそれと新しいリスナーさんもね、まあ、いらっしゃると思うんで、まあ、ちょっとクイズを出しておきます。
おクイズが出ますか。はい、
で1月3日のね初放送で答えを教えますから、まあ、考えてみてください。
はい、
でちょっと新春クイズ、みゆきちゃんちょっと呼んでくれる。
はい、ではクイズいきましょう。動物には口と肛門があります。皆さんの消化管は口から始まり食道、胃、腸、肛門までありますが、どこから形成されたと思いますか？小腸からという説もありますが、食べ物の入り口と出口、どちらが先にできたのでしょうか？ね、はい、
まあ、だからね、まあ、人間とか、まあ、脊椎動物、
うん、
ね、まあ、みんなね、どっちかなんです、同じなんですよ。
そうですよね、なんかこう卵から先か鳥が先かという感じですけども。
で、ね、
う
ん、でね、動物によってね違うんですね、これ面白いことに。
動物によって違うんですか。そうそう、
まあ、だからまあとりあえずね、まあ、哺乳類人間はどうかってことをね、考えてみいただいて、ね、で、まあ、小腸からね形成されたっていう説もあるから、これが大きなヒントです。で、まあ、一応ね、来年1月3日の放送の時に答えを ね、お話しさせていただきます。
はい、新年もぜひごお聞きください。ここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は食事と腸内フローラと血液、16種類の乳酸菌と酵母菌の発酵物質から生まれた乳酸菌生産物質ビオネ A スティックタイプを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた
来年もよろしくお願いします。
どうぞ良いお年をお迎えください。かっちゃんみんなを応援します。